アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオがお送りします。飛び出せアコーラジオの番組です。この番組は、飛び出せアコーラジオと題して、アコーラジオが公開放送をした時の模様をダイジェスト版でお届けします。今回は4月24日、アコー市内の情報物産館前にて行いました。公開放送の中からお送りします。午前10時30分からお昼12時までと、午後1時から午後2時までの2回にわたって公開放送をさせていただきました。その中でもゲストコーナー、また周辺のお店紹介コーナーを今回はお届けいたします。それではお聞きください。
情報物産館の、周りにいらっしゃる皆様、こんにちは。アコーラジオの公開放送、午後の部を始めさせていただきたいと思います。私はアコーラジオのいろはこと水野かおりと申します。今日は皆さんよろしくお願いいたします。午前中も11時からお昼の12時まで1時間ほど、おしゃべりをさせていただいたんですが、午後からも今から1時間ほど賑やかにさせていただきたいと思います。で、早速ですね、ゲストの方がお越しくださっておりますので、ちょっとインタビューなどを交えながらオープニングトークを進めていきたいと思います。ではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。阿光観光協会の安田と申します。今日よろしくお願いいたします。
はい、局長さんということで、はい、安田局長、この情報物産館の管理をされているのが観光協会ということでよろしいですね。
はい、
はい、もう本当ね、阿光ラジオは始まって以来ものすごくご協力をいただいておりまして、収録時などこの情報物産館の、ね、一室をお借りしたりとか、常日頃からいつもね、私たちを助けてくださってます。また今回もこのね、玄関先をお貸ししてくださって、はい、大変感謝しております。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
で、安田局長大変お若いですね。年齢を
そんなに若くはないんですけど、若作りしてます。
なんか本当にフレッシュな感じがして。いつから何年ですか、もう局長さんになられて。
そうですね、私がこの事務局長という職に就いたのは昨年の7月なんで、まだ1年経ってないんですね。
そっか、まだ1年経ってないんですね、はい、
そうなんです、まだ若造で未熟者なんです。
もともと阿光の方ですか。
そうですね、両親が阿光の人間で、
そうなんですか。
私自身親はこちらで育ったことがないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、小さい頃は、おじいちゃんおばあちゃんによく会いに来てたっていうことで、いろいろ、将来的な、畑であったりとか、お墓であったりとか、そういったことの管理も含めてですね、帰ってこようかなということで帰ってきた次第ですね。
で、またこう局長さんに応募しようとこう、ね、なさった、なんかそのあたりの。
そうですね、たまたま町づくり、佐古市の町づくりの関係の方とお会いしている時にですね、あんたそういう実はここを来る前ですね、阿光に来る前、長崎県の、五島列島にあります小鹿町という小さな島で観光町づくりをしておりまして、その経験を生かして、何か仕事をしようかなと思っていた時に、その佐古市の町づくりの方が、あんたこんなん募集してるから、あんたこれやったらええやんということで、応募させていただいたら、採用していただいたという形になります。
そうですか。で、こちらの阿光に移り住んで来られたんですよね。
そうですね、家族、妻とあと子供3人ですね。
どうですか、阿光は住んでみて実際。
そうですね、本当に気候も瀬戸内海の気候で穏やかで、食べ物も美味しくて、いろいろ買い物もですね、できるようなお店もたくさんありますし、生活するには本当とてもいい場所だなって感じてます。
そうなんです。もう阿光の人間ね、阿光が心地よすぎてね、なんかずっとここから出なくなっちゃうんですよ。なんか本当ね、揃ってるんですよ。
完結してしまいます。
そうなんですよ、ここから出なくても生活できちゃうんで、それがいいところであるのかね、かえって手不足になってしまったりとかっていうのもあるんですけど、そんなね、局長さんなんですけど、今観光協会さんで力をこう入れてるようなこととか何かありますか。
そうですね、今年がですね旧赤穂上水道400年ということで、まあ、昔400年前にこの赤穂の城下町に水道を引いたという事業がありまして、まあ、その完成して400年ということで、観光協会としては、場所がですね、木津よりもっと、北の方ですね、場所をですね、高尾の方から千種川の水を引っ張ってきまして、でずっと、JR の赤穂線の北側をですね、その水路が今でも流れています。まあ、それをハイキングコースとして今設定しておりまして、毎月1回ですね、定期的に、ハイキングイベントを実施しているところです。
なるほどなるほど。今ねちょっと広報のこれ3月号なんですけど、はい、ここにねハイキング、旧上水道のハイキングの募集がありますけど、はい、こういったことを毎月
そうですね、毎月夏場ちょっと日陰がないもんでですね、はい、お休みさせていただくんですが、
そうですか、
秋にかけてまた、うん、ハイキング企画を実施しているところですね。
なるほどね。はい、まあ、あこうね、いろんなところが中心蔵だけじゃない、
そうですね、
その他の見どころもたくさんあると思うんで、はい、ね、ぜひぜひまた局長さん目線で、
そうですね、ね、はい、いいところを、はい、いいところをどんどん発見して皆さんにお伝えしていければなと思ってます。
そうですね、まあ、その他にもありますか、ここはぜひみたいなところは。
そうですね、私が住んでいるところが佐越地区の河野というところになるんですが、
あ、そうだったんですね、
はい、そうです、ちょっと田舎の本当山の地元なんですが、
まあ、
その佐越地区のですね、うん、昔の古い町並みが残っているところがありますんで、なかなか本当知られてない、観光客にまだまだ知られてない場所だと思いますので、はい、まあ、奥藤酒造という江戸時代の初期からですね、はい、ある酒蔵もあります
はい、
ぜひたくさんの方に、行っていただいて、また目の前の海なんでですね、はい、とっても景色がいいところなんでですね、お越しいただければと思ってます。
はい、ありがとうございます、ね、新しいとてもお若い局長さんにこれから観光の面で期待していきたいと思いますので、はいはい、今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。失礼いたします。
まずは赤穂観光協会安田局長のオープニングトークから始まりました。ありがとうございました。
では続いて輝け赤穂の星のコーナーです。ゲストさんどうぞ。
お願いします。
はい、このコーナーは赤穂で頑張っている人や団体をご紹介するコーナーです。さあ今回来ていただきましたのは私の手元にあります赤穂観光情報誌人経営を作っていらっしゃいます人経営実行委員会の皆さんです。では早速自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、赤穂観光情報誌人経営、今回ミニを発行いたしました岩崎と申します。よろしくお願いします。
はい、まずは岩崎さん、そしてもう一方
梶原です。よろしくお願いします。
はい、梶原さんということでね、今日はなんかプレゼンがあったんですよね。
そうですね、
そちらの会ということで、はい、それは既得系じゃないんですか。
あ、じゃないです。
あ、別の、はい、もうね、いろんな活動をされていらっしゃるんで、ね、はい、まあ、今日はその中でもこの既得系にスポットを当てて聞いていきたいと思います。ね、先ほどもミニっておっしゃられてたんで、よく見るとミニって書いてますね。
はい、はいはい、ミニですね、
はいはい、去年はタブロイド版って言ったらいいんですかね、はいはい、大きなものだったんですけど、うん、でも今回ですね、でもコンパクトで見えすごく見やすいなと私思ったんですけど、どうですか。
そうですね、今回は本当に女性の方がこうバッグにね入れて持って帰っていただけるようにっていうことで、少し小さめのものを発行しました。
はい、本当にそう思いました。これならね、本当にスッとこう取って 手に取ってバッグにもヒュッと入って持ち歩きがすごくね便利だと思いましたけども、じゃあ早速ちょっとね、既得系の中身なんかを聞いていきたいと思いますけど、今回も赤穂、備前、小豆島、はい、この3つの地域のいろんないいところを紹介してくださっておりますが、ね、ざっとこういいところ見どころを教えてもらっていいですか。
はい、はい、入ってますね。今回はですね、ぐるっと瀬戸内おいしいものと出会う旅ということで、 阿こを備前小豆島の美味しいものですね、そういったものを特集したものになっております。
なるほど、美味しいものということは食べ物屋さんが中心ですか？
そうですね、美味しいランチだったりとか、まあ、本当にお魚とかがねとっても瀬戸内美味しいので、そういったものをたくさん掲載を皆さんねたくさん協力いただきまして掲載してます。
はい、実際これはじゃあ備前とか小豆島にも足を運ばれてお店の取材もされたんですか？
そうですね、本当フェリーに乗って日の瀬から、瀬戸内観光汽船っていう、船が出てるんですけれども、まあ、本当近いんですね、意外と小豆島って言っても、本当にフェリー乗って何て言うか40分ぐらいかな、なので、本当に遠くて近いというか、まあ、海でつながってます
よね。そうですよね、
本当にアコウとは小豆島っていうのは、塩とかの縁で、まあ、そのアコウの塩からお醤油を作ったりとか、本当にね、ご縁があるところなので、アコウから移住されてる方とかもね昔たどれば、なので本当にね小豆島の方にとっては、まあ、アコウっていうのは本当特別なところなので、これからも、まあ、その縁を大切にしていって、海でつながっていきたいと思います。
なるほどなるほどね、私も今ねペラペラっとページの方を見させていただいておりますけどもね、実際岩崎さんが行ってよかったなとかいうお店とかあったら実際紹介してください。
そうですね、まあ、まず、まあ、地元このアコウなんですけれども、
まずアコウから、
今回は塩グルメクラブさんっていうのがありまして、アコウの塩を使った、まあ、たくさんのそういった商品ですね、各お店が考えていただいてってことで、まあ、アコウ塩ラーメンの綿棒さんの塩ラーメンと、あとそのわらこあんさんって大手門前にあるお店なんですけど、そこに塩アイスですね、ミルクアイスとアコウの塩のこう塩ミルクアイスですね、こちら本当にいいので、こういった塩グルメとか、あと、まあ、瀬戸内の幸ですね、そういったものを楽しめる内容になってます。
なるほどなるほど、まずはねアコウから2つほどご紹介していただきました。はい、その次のページが備前となっておりますが、どうですか備前の方では？
そうですね、備前もね本当最近、頑張っていろいろ可愛らしいカフェができたりとか、カフェももう2店舗うどさんですね、駅にある、インベイキの構内にあるうどさんですね、これちら木下商店さんって本当にコーヒーのね、美味しいところが、まあ、出店されて、本当に居心地のいいカフェですね。であと線路カフェさんって言って、これ備前の吉永の線路沿いにあるカフェで、本当にね今注目されているカフェなんです。
全然知りませんでした。
であと、まあ、もう一点高取醤油さんは本当有名なんですけども、ここの醤油ソフトですね、
私も食べました、これは
ありますか？
はい、あります、
もうこことか本当にね楽しめるスポットたくさんありますので、
なるほどね、近いですよね、
そうです
ね、意外と備前って近いですよね、
そうですね、
じゃあ船に乗りまして小豆島の方はいかがですか？
そうですね、もう本当小豆島っていうと、まあ、オリーブオイルですね、とあとお醤油とかあるんですけども、まあ、オリーブオイル井上製公園さんってとても有名なお店なんですけども、そちらでこうカフェ駐在門っていうカフェがあるんですけど、こちらも本当オリーブオイルを使った商品たくさん食べれたり、あとひしお丼って言いましてね、これ小豆島のお醤油のね、まあ、丼って言いますかね、そういったものが食べたり、あとこの島勝さんっていう本当覚えていただきたい島勝さん、ここのもう大将が本当にいい方で、
すごい
ね、もし送信して美味しそうでしょ、本当に新鮮な魚介類とか、また小豆島特産のそうめん使った、お料理とかいただけます。
なるほどね、オリーブオイルってすごく体にもいいってね、言いますもんね、
そうです
ね、なんか本場のオリーブオイルちょっと買ってみたいですね。
そうですね、まあ、ここにしかね、ここでしか買えないっていうような季節限定のオリーブオイルとかもあったり、本当に楽しみながらねお買い物しながら、まあ、美味しいものも食べれてっていうことで、本当におすすめです小豆島、
小豆島アコウからね天気が良かったらすごいはっきり見えますもんね。
そうですね、
なんかもっともっとこうね、この辺のね地域の交流が深まるきっかけにもなっていただきたいですね。これはじゃあ備前とか小豆島にも置いてくださってるんですか？
そうですね、備前 も、まあ、各お店とかの観光施設ですね、あの、ちょうど瀬戸内観光規制さんの受付なんかにも置かせていただいてるんで、小豆島に行かれた方帰りにね、まあ、ちょっとアコーとかビゼム寄ってみようかっていう感じで使っていただけたらと思います、で、トップの、ね、はい、記事が、まあ、この海の見えるカフェを特集してまして、アコーの、
は
い、で今井荘さん と、うん、と桃井ミュージアムさんを掲載させていただいたんですけども、うんうん、この桃井ミュージアムさんがね、今年の瀬戸内国際芸術祭の、広域連携事業に、ま、あの参加されてまして、あのこれはあの瀬戸内国際芸術祭っていうのがあって、まあ、小豆島も参加されてるんですけどね、こういった形で、まあ、いろいろつながって、あの、いけたらなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、ね、あの昨年1回発行されて、また今年もということで、あのすごくですね、なんかおしゃれな、こう若い女性の方が見たらこうすごくね、あの飛びつきそうな、とってもおしゃれな情報誌に仕上がってるなと私はもう本当にね思っておりますけども、ね、あのせっかくなんで、あの梶原さんもあの取材に行かれた感想を一言ね、あの何人ぐらいでこれは作ったんですか、実行委員の方は。
5人。
はい、じゃあその中のお一人、梶原さんも、あの梶原さんから見たここがおすすめというところを、はい、お願いします。
行ったといっても、はい、あの本当に、
はい、
あのランチを食べに行ったとか、はい、そんな感じで、はい、いつも行くみたいに取材させてもらっただけなので、でもおすすめなのは今井荘さんのもうすごく景色がいいのと、魚が美味しいのと、景色が、天気が良かったら景色がもう本当に抜群なので、ぜひ行ってもらいたいです。
そうですよね、あの昔私今井荘というと小さな頃にね海水浴に行ってたあの海の家のイメージがあるんですけど、全然違いますよね今。
そうですね、
すごくおしゃれで、
そうですね、
ね、あのカフェっていう感じで、はい、あのぜひぜひ赤穂の方も、あのきっとあの昔の今井荘をイメージされてる方たくさんいると思うので、一度ね行っていただきたいですよね。はい、まあ、ということで、今日は既得権実行委員の皆さんに、ご紹介いただきました。
それと赤穂の観光協会さんのホームページから、はい、あの PDF であの印刷とかしてもらえるので、ちょっと発行部数が少ないのでね、本当にもう多分小豆島と備前たくさん置かせてもらってるんですけども、まあ、見たい方はその協会さんのホームページから、はい、ダウンロードしていただけたと思います、
はいはい、ありがとうございました。あの手に取ってみたい方は、観光協会さんのホームページの方からも見てください。ということで、既得権実行委員会の岩崎さんと梶原さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いちごさん、この既得権どうですか、ご覧になってみて。
はい、若い方がぜひポッと持って帰って自分のカバンの中にいつも入れておいて、あ、今度伊豆の方に行こうじゃないって感じでこう行けるぐらいのちょうどいい厚み大きさになってますね。よく考えられてますね、こちらの方。
そうなんですね、あのおしゃれさを追求したということなんで、本当にあのちょっと今までにはない赤穂の、観光情報誌になってるんじゃないかなと思いますね。
続いてはお店の案内です。
このね、お城通りというのは赤穂のメインストリートとなっておりまして、赤穂城から JR 播州赤穂駅をずっと望めるというね、とっても素晴らしい通りとなっております。松の並木道ということでね、お店の佇まいもですね、この景観を壊さないような佇まいになってます。赤穂ラジオ、これからですね、ちょこちょここちらで公開放送をさせていただくので、まずはこのお隣の2軒ですか、はい、取材をしていただきました。いちごさんとココさんからお店紹介をお願いします。
隣のお店はお花屋さんですが、どういった感じのお店でしょうか。
はい、こちらの方お名前が花工房さんといいます。今日は店長のフローリスト津村香里さんからお話を伺いました。
隣のお花屋さんは創業はいつからなんでしょうかね。はい、
こちらは2000年とお聞きしております。平成16年よりこちらお店の方されておられます。もう16年になられるということです。
あ、そしたらもう結構長いですね。 店長さんはお店のポリシーとかはどのように考えられてますか？
はい、こちらのお店はまずはギフトが中心だったお店だったそうですけれども、だんだんいろいろなニーズに合わせてトータルのプロデュースをされるようになられました。でギフトだけではなく、最近はお店の中ご覧いただくとよくお分かりいただけると思いますが、小物や花器を合わせて、また雑貨などをうまくプロデュースしてお花とアレンジできるようないろいろなプランを立てるということです。
すごいですね、いろいろなこだわりがあるのですね。お店の特徴とかはどんな感じなんでしょうか？
はい、最近はこちらのお店もこう見ていただくと分かりますけれども、いろいろなこう数の、お花だけではなく、生花だけではなくて、プリザートやアレンジメント教室などからもたくさん の生徒様が来られているということですけれども、こちらお花だけではなく、お花をそのようにプリザーブドフラワーにしたり、またアレンジメントをするというようなこと、またこちらのフローリストでいらっしゃいます津村香織さんはヨーロッパフランスのリヨンにお勉強に行かれましたり、またいろいろなお勉強の中、現在ではこの聖火でも結婚式のブーケなども頼まれて作成されるそうです。
すごいですね。お店の中でなんか教室があるって聞いたんですけれども、どういった教室があるんでしょうか？
はい、先ほどもご案内いたしましたけれども、プリザーブドフラワーアレンジメントの教室などがありますが、現在は定員がいっぱいだそうですので、また随時募集をさせていただくこともあると言われておりました。現在のところ募集はしておられません。
そうなんですか、はい、残念です。ちょっとここも行きたかったです。ではお店の営業時間を教えてください。
はい、営業時間は午前9時30分から午後7時まで、閉店時間が午後7時となっております。
そうなんですか。ではお店の定休日はいつになりますか？
はい、お店の定休日、こちら私たちのお隣の花工房さんは毎週水曜日が定休となっております。はい、そういうような形で現在はいろいろなギフトを中心、また雑貨などに力を入れながらされておられますが、今後は輸入品などももっともっと取り入れたい、また花を飾るより作る方が好きで始められたこの津村店長さんならではで、いろいろなものに、また青物観葉植物などにもチャレンジしていきたいとおっしゃっておられました。
はい、ありがとうございました。お隣のまずは花工房さんを今回ご紹介させていただきました。
本当に
パワフルな歌声でしたね。なんかあっという間の公開放送、1時間やってまいりました。皆さん聞いていただきまして、なんか生の外で皆様方の声とかが聞こえて、それはこれで楽しい公開放送になりましたね。
はい、午後1時30分から約1時間ちょっとお送りしました飛び出せアコラジオイン情報物産館。今日ですね、私たち、新しい挑戦、今年度の新しい試みとして、この公開放送を、行ってみたんですけども、意外とですね、観光客の方とか、話しかけてくださったりとか、またですね、今ね、近くの、ね、お店、蕎麦屋さんの法輪屋さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっと差し入れということで、美味しそうな、これはね、何でしょうかね、揚げ物お菓子ですか？
そうですね、
お蕎麦だと思いますよ。お蕎麦だと思います。
お蕎麦の、ね、はい、ちょっと揚げたものですね、これね。はい、はい、ということでね、そういった感じで届けてくださったりとか、ちょいちょいアコラジオこれからお邪魔をしたいと思いますので、どうか情報物産館のご周辺の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではね、いちごさん、ココさんもまた今日の感想を お一人ずつお願いいたします。
はい、今日は本当に初めての、公開放送でしたが、とても皆さんと一緒に笑顔で楽しかったです。また続けたいなって思っていますので、皆さんよろしくお願いします。いちごさんはどうでした？
はい、ハラハラドキドキの公開放送、無事に1時間午後から過ごすことができました。こんにちは。なんだか撮ってくださる方々が嬉しい恥ずかしで、お声をかけると見てくださるので、なんか妙にそれもまたドキドキで楽しかったと思います。ありがとうございました。
はい、
先ほどねいちごさんがご紹介してくださったように、私たち通常はインターネットを使ってアコーの情報を発信しているインターネットラジオ局です。ですからなかなか皆さんにはね、まずはパソコンとか携帯電話からホームページでアコーラジオに飛んでいただかないとね、聞いていただくことができないんですけども、でもこうやって生でまたね皆さんと市民の皆さん、また観光客の皆さんと触れ合うことができまして、アコーラジオとっても今日はねいい一日になったんではないかと思います。ね、また2回目3回目できるように私たちも頑張っていきたいと思いますので、はいはい、
情報物産館前、はい、特設サテライトスタジオからお送りいたしております。
はい、そうですね、ぜひぜひまたこの前からお届けをしたいと思います。ではでは、まだまだね皆さんと、いたいんですけども、そろそろ時間の方もありましたので、また次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。